割り箸。小学1年生になる一番下のチビがね、カブトムシを飼いたいとか言い出したもんだから仕方ないよね。確か倉庫の中に小さな水槽があったなぁと思い出してさ。猪熊さんが核のごとき次第で自宅の倉庫の扉を開けたのは今から3年ほど前のこと。かなり昔に直し込んでいたものを取り出すとあって、手前に積み重なっている様々な物品を倉庫の外へ押し出しながら、奥の方へ奥の方へと分け入っていった。すると目当ての水槽のすぐ横あたりに懐かしいものを見つけたという。お、これ捨ててなかったんだ。学生時代に使っていた通学カバンである。ほとんど教科書やノートを入れなかったので、ぺしゃんこに潰れた状態で倉庫の片隅に横倒しになっていた。猪熊さんが現役のヤンキー学生だった頃は、膨れたカバンで通学する行為はひどく格好の悪いことだったのである。携帯するのに意味があるのかと首をひねりたくなるほどに中身を空っぽにし、時折喧嘩用に使う鉄板などを忍ばせたりもしていたらしい。何か思春期の残りカスみたいなもんでも入ってねえかな。ほこりまみれの水槽と一緒に、それ以上にほこりをかぶっていたカバンも持っていくことにした。個人的に水槽よりもカバンの方に興味がいってしまったので、玄関できれいにほこりを拭き清め、思い出たっぷりのそれを居間へ持ち込み、パカッと開いて中を改めてみた。しかし何もねえな。それはそうだ、中に何かを入れた記憶の方が少ないのである。見事に空虚なカバンの中にがっくりとしたものを覚えた猪熊さんは、いや、何か取り出し忘れたものがあるかもしれんと躍起になり、それこそ重箱の隅すらつかんばかり徹底的にカバンの中を調べた。調べまくった。すると意外なものが姿を現したのである。お、レシート3枚あった。日付は忘れてしまったというが、そのすべてが昔近所にあった武田屋という雑貨店のものである。そして3枚ともすべてに割り箸30銭入りを買ったことが明記されていた。全く記憶にねえな。それにこんなたくさん割り箸ばっか。家で法事とか寄り合いとかをしたのかな。レシートをカバンの中に入れていた理由すら思い出せない。首をひねること甚だしい発見物であったが、パパ入れ物あった、カブト買いに行こう、カブトと傍らで息子さんにせっつかれたため、結局その場はうやむやになってしまった。2匹つがいのカブトムシが家族の一員に加わってしばらく経った頃である。離れて住んでいる両親が孫の顔を見るために猪熊さん宅を訪ねてきた。
おじいちゃんおばあちゃん、ほらカブトムシだよ、オスとメスだよ。
おお、はは、本当だ、夫婦カブトだ。
あら、この水槽あなたが小学校の時に金魚飼ってたやつじゃない、よく取ってたね。
親が水を向けてくれたのを幸いとばかり、猪熊さんは実はこの水槽の近くに昔のカバンを見つけてと事の次第を語り始めた。べらぼうにたくさんの割り箸を買ったようなレシートが入ってたんだけど、何か心当たりない？妙に気になってさ。べらぼうにたくさんの割り箸という言葉を聞いた瞬間、父母の瞳はぎょろりと見開かれた。
あんた
本当に覚えてないんだね。
覚えてないんだな。怖い怖い。
え、何それ。怖い怖いと言われても何が怖いんだかすらわけがわからない。詳しく教えてくれと頼み込んだが、可愛い孫の前では話しづらいのか、ちょっと向こうに行こうかと父親だけがベランダの外へと猪熊さんを誘った。
タバコでも吸いながら話そう。そうさな、お前が高校に入ったくらいの頃だったかな。
細かい時節は忘れてしまったが、本当に突然のことだったという。
ただいま。なあなあ親父、おふくろ、見てくれよ。俺超能力ができるんだ。
ある日の夕方、学校から帰ってきた少年時代の猪熊さんは、いつになく常知した笑顔で両親にそう宣言し、カバンの中から竹田屋で買ってきた割り箸を取り出した。
ねえ、灰皿ない、灰皿灰皿灰皿。
むちゃくちゃにせかすのでお父さんが怪訝に思いながらも灰皿を差し出す。すると猪熊さん、ビリビリっと子供のように割り箸の袋を引き裂き、中から一膳の割り箸を取り出すや否や灰皿の上に放り出し、
うん、
気合を入れた。割り箸の尻の方に火がつく。
え？おお。
お父さんもお母さんも心から驚いたという。箸の燃え方はかなり速やかで、あっという間に全体が一畳の灰の筋となってしまった。こりゃすごい。本当に超能力みたいだというと、
本当の超能力だよ。
猪熊さんは口を尖らせて怒った。
手品か何かだと思ってるな。種も仕掛けもないんだぜ。見てろ。
そう言ってもう一膳割り箸を灰皿の上へポイ。ムンと気合、ポーと火がつきすぐに灰。
すげえだろ。もう一回やるぜ。
わかったわかった。両親はやけに熱くなった猪熊さんをいさめ部屋へ戻らせた。お母さんが置き去りになった箸の袋や中身を改めては見たが、確かに種も仕掛けもない。箸を手に取るときに何かトリックを仕込むんだろうな。それにしても危ない手品だ。毎日不良じみた行為に興じていることも含め、困った息子だ。夫婦揃ってため息をついたという。が、その次の日の夕方。
ただいま。ナナ親父、おふくろ、見てくれよ。俺超能力ができるんだ。
え？
ねえ、灰皿ない、灰皿灰皿灰皿。
息子である猪熊さんは前日と全く同じように帰宅早々そんなことを言い始めた。そして再び差し出された灰皿に再び竹田屋から買ってきたとおぼしき新品の割り箸を乗せ、ムンと気合を入れる。箸が燃える、灰となる。お父さんとお母さんはゾッとなった。
お前なんでまた割り箸を買ってくるんだ。
昨日買ったのもまだいっぱいあるだろう。
軽く混乱したお父さんがトンチンカンな小言を聞かせようともしたが、
すげえだろ、種も仕掛けもないんだぜ。もう一回やろう。
猪熊さん自身も何かが混乱しているのか、その受け答えは全く要領を得ない。
もういい、部屋へ行け。
前日と同じように息子を部屋へ戻した後、 二人で前日よりもっと深刻なため息を漏らす。
お父さん。
ああ、お母さん。
心のお医者か、拝み屋さん。
どっちかだな。
どっちにしましょうかね。
いきなり精神科ってのも親としてどうかな。
結局謎の現象もセットで起こったということで、隣町の拝み屋さんに電話を入れてみた。受話器越しに一切を説明すると、拝み屋さんは、はいはいはい、分かった分かったとのんきに返され、
わしが行くまでもないよ。あんたら明日の朝一番に丸々観音さんのところの湧き水を汲んできなさいな。そんで学校から帰ってきた坊ちゃんにね、お父さんがブワーッとやるといい。
ブワーッとと申しますと？
ほら、時代劇とかあるでしょ。刀傷に口に含んだ消毒の焼酎をブワーッと。
ああ、そういうふうに。
そう、ああいうふうに。
翌日の夕方、猪熊さんはまたまた帰宅早々、親
父、お袋、超能力と声高に叫んで新品の割り箸をカバンから取り出した。
灰皿、灰皿、灰皿、灰皿。
今の灰皿の上へしらじらとした割り箸を乗せ、ムンと気合を入れようとする。がその時、お父さんがブワーッとやった。焼酎の空き瓶の中へ汲んできた湧き水を口に含んで霧のようにして吹きかけたのである。
すると、てきめんだった。
キュー
と絞るような声を出し、猪熊さんは倒れた。そしてクークーと寝息を立てて眠り始めたという。
言われた通りにやりました。息子は寝ました。
お母さんが拝み屋さんに成功を連絡する。拝み屋さんは、そうだろうそうだろう、もう大丈夫と嬉しそうにおっしゃる。
起きた時にはもう超能力だなんだと自分が言うたことまで忘れとるよ。ご両親もそれを蒸し返さんこった。あとはこれで解決。めでたしめでたしだ。
はあ、息子のこれは一体何だったのですか？
説明は難しいね。強いて言えば兆しかね。
兆し？
可難の兆し。
これがあと 2,3 回続けば、多分オタクは不審火を出して全焼しとっただろう。と何気なくそう言って笑う拝み屋さんの言葉に、お母さんは血の気が引いて受話器を落としそうになったという。
そんなことがあったのか。
そんなことがあったんだ。
俺全く覚えてねえよ。
覚えてないか。そうだろうな。覚えていない方がいいよな。
そう言ってお父さんはゆっくり支援を吐き出した。同じように煙をくゆらせながら、猪熊さんはしばしうつむいた。なぜ3日分の割り箸のレシートを、当時の猪熊さんは五所を大事にカバンの中にしまい込んでいたのか。それは今でもわからないままである。以上、割り箸という題名の話でございました。